旬トピ、タイムリートピックス in 兵庫。1、生徒が自由に使い道を決められる予算枠を設けました。兵庫県は教育現場の環境改善施策の一環として、授業や部活動の備品購入において、生徒たちが自由に使い道を決めることができる生徒裁量予算を本年度から3年間でおよそ6億円設けました。県立高校135校、特別支援学校27校、中等教育学校1校の合わせて163校に配分しました。兵庫県教育委員会財務課。問い合わせは兵庫県教育委員会財務課へ。電話 078-362-3744。 ホームページは兵庫県教育委員会予算で検索してください。生徒の声。兵庫県立淡路高校調理系列パティシエコース3年生徒会長中西夏美さん。私たちの学校では生徒会で検討することになり、まずはアンケート用紙と回収ボックスを用意して購入したいものの希望を募りました。20件ほど集まり、学習そのものに役立つものという観点で協議した結果、パイローラーとバスケットゴールに決まりました。パティシエコースの実習ではパイ生地を作る際、いつも手で伸ばすのが大変でした。パイローラーがあれば、文化祭など大量に作るときにも助かります。部活はもちろん、体育の授業でも使うバスケットゴールは、一部壊れていたので買い替えることにしました。今から使うのが楽しみです。私たち3年生の学校生活は残り短いですが、後輩たちが快適な環境で学べればと思います。製菓衛生士の受験資格が取れるパティシエコースでは、週8時間の実習があります。兵庫の SDGs。 兵庫県や県内の企業、団体が進めるサステナブルな活動を紹介します。2、誰もが活躍し誰もが楽しめる温泉街に。有馬ロイヤルホテル代表取締役社長岩田和樹さん。有馬温泉では2月1日を有馬温泉ユニバーサルの日と定め、障害者のインターンシップを受け入れています。毎年20人ほどが2月中に2日から5日間、地域内の旅館やリネン会社で職業体験を行います。その後、実習先に就職する人もおり、有馬ロイヤルホテルはこれまでに6人を雇用してきました。体が不自由な家族がいることもあり、私は常日頃から、障害があっても活動を制限されるべきではないと思っています。できる仕事はたくさんありますし、実際に体験することで得意と感じられる仕事が見つかることも。有馬での体験が自信につながり、社会に出るきっかけになれば嬉しいです。また、実習生を受け入れることで、他の従業員も、障害があるお客様のペースに合わせた対応ができるようになり、心のバリアフリー化につながっています。これからも、誰もが活躍し、楽しめる温泉街であり続けたいですね。 問い合わせは有馬温泉障害者インターンシップ事業事務局、社会福祉法人演唱会ドリーム甲子園へ。電話0798-42-6510。ユニバーサルツーリズムを進めています。兵庫県ではユニバーサルツーリズムの推進に積極的に取り組む宿泊施設をソフト・ハード両面から支援。兵庫県が定める基準を満たす宿を兵庫ユニバーサルなお宿登録施設として兵庫県公式観光サイトで発信しています。2023年12月末時点34施設。問い合わせは兵庫県観光振興課へ。電話0783623375。ホームページは兵庫ユニバーサルなお宿で検索してください。3、五つ星兵庫の商品で SDGs と防災を実践。2023年度令和5年度の五つ星兵庫選定品が決まりました。計66品の中から食品ロスや廃棄物の削減といった SDGs につながる商品、災害時に使える備蓄品など5つの商品を紹介します。兵庫県観光振興課。問い合わせは兵庫県観光振興課へ。電話0783623871、または公益社団法人兵庫県物産協会へ。電話0783623858。詳しくはホームページから。五つ星兵庫とは、兵庫五国の地域らしさと新しさを兼ね備えた商品を選び全国に発信しています。朝倉山椒エッセンシャルオイル。廃棄されていた山椒の軸や小枝から抽出、 1.2 ミリリットル1600円。タタタ堂アソートギフト実り。酒造米としては規格外サイズの有機山田錦米の米粉を使った焼き菓子の詰め合わせ、1箱 400g 3000円。淡路島ぶどうのアイスキャンディー。規格外の島内産ぶどうを使用、1本400円。マッチ玉。廃棄されるマッチの軸木が主材料で、災害時の火起こしにも役立つ着火剤、8個1540円。農家の手作り黒豆味噌。丹波篠山の川北黒大豆のうち規格外品で仕込んでいます。500g850円。タタタ堂アソートギフト実りを5人にプレゼント。応募方法は4番プレゼントクイズへ。4、震災の経験と教訓を伝えるために兵庫安全の日の集いを開催します。阪神淡路大震災から29年を迎える今年も兵庫安全の日の集いを実施します。追悼行事やメモリアルウォーク、防災関係機関の活動紹介、アーティストによるステージなど多様なプログラムを通して防災意識を高めるとともに、震災の経験と教訓を震災を知らない世代に伝えましょう。兵庫県防災支援課。問い合わせは 兵庫安全の日推進県民会議事務局へ、兵庫県防災支援課内。電話 078-362-9984。 ホームページは兵庫安全の日で検索してください。兵庫安全の日の集い。テーマ、震災を風化させない、忘れない、伝える、生かす、備える。開催日は1月17日水曜。場所は神戸市中央区のハット神戸周辺。 1.17 の集い、追悼行事。午前11時45分から午後0時30分。人と防災未来センターの慰霊モニュメント前。内容、黙祷、検証、1.17 安全の日宣言など。ウェブでライブ配信します。1.17 兵庫メモリアルウォーク2024。午前9時30分から午前11時40分。神戸市立王子スポーツセンター補助競技場からハット神戸なぎさ公園までおよそ4キロメートルのウォーキング。申し込みは締め切りました。交流広場、交流ステージ。午前10時30分から午後3時、追悼行事の間は中断。若者グループによる防災活動紹介や、県内の高校・大学の防災教育の実践紹介、防災体験学習コーナー、寄進者による地震体験、復興支援活動にゆかりのあるアーティストのミニライブなど。防災訓練、午後1時から午後3時。要支援者避難誘導訓練をはじめとするデモンストレーション型訓練。災害対策車両の展示。交流広場出展者紹介。県立大学大学院看護学研究科、県立大学地域ケア開発研究所。私のあなたの外出時に備える防災グッズ。来場者のカバンの中に防災グッズが入っているのかをチェック。防災グッズと意識して持っているもの、意識せずに持っているが被災時に役立つものを確認します。ポーアイ4大学連携推進センター。災害に備えて今私たちにできること。インストラクター資格を持つ神戸市水上消防団港島分団大学部の学生たちが心肺蘇生法を説明します。避難所生活で役立つ体操の紹介も。兵庫県立姫路商業高校。2つの大震災の教訓を100年先の未来へ。つなぐ、伝える、備える、命の語り部プロジェクト。宮城県農業高校と共同開発した災害食。パンの缶詰。真空パックご飯や防災教育絵本、未来へつなぐ光など、プロジェクト内容を口頭で説明します。災害食の試食販売も。5、地域のニーズを次々と掘り起こし、みんなの居場所づくりを。阪神淡路大震災の翌年10月に、日本では珍しい民設・民営の中間支援団体として発足以来、地域団体の活動を応援してきた 認定 NPO 法人コミュニティサポートセンター神戸 CS 神戸。設立者で理事長の中村淳子さんに活動内容を伺いました。取材文本誌編集部。中間支援団体とは、ボランティア団体などの活動を支える組織のことで、支援の形は組織により多種多様です。私たちは生活者の視点で世の中に足りていないニーズを見つけて地域活動や事業とし、サービスを提供する人とともにグループを作る活動をしてきました。例えば神戸市東部エリアを調査したところ、夕方に子どもを食事付きで預かってほしいという要望が最も多かったので、そうした活動をするグループを立ち上げませんかと希望者を募り、現在夕食付き子どもの居場所養成講座を開講しているところです。そもそものきっかけは、震災直後にボランティアグループを立ち上げて活動する中で、私自身が一つの団体で動いているだけでは市民力が伸びていかないと限界を感じたことです。そこでコミュニティ活動をする団体をたくさん生み出すことを目的とした組織を作ることにしました。手探りの状態から始め、今では毎年50から60団体を誕生させています。現在力を入れていることは、地域での居場所づくりです。定年後に地域に帰ってくる人が増え続ける一方、地域活動に参加する人は 1% にも達していません。そうした人たちに一歩踏み出して活動に参加してもらうことで、介護でも子育てでも地域の中でつながりの網目をどんどん細かくして、孤立する人をなくしていくのが私たちの役割だと思っています。まずは外に出てできることから始めてもらいたいですね。人の役に立つと自分の人生がより輝き出しますよ。4年前に神戸市灘区の大和公園内にアスパークを建設。いろいろな団体に実践の場を提供しています。アスパークでは来園者が自由に収穫して持ち帰れるよう、プランターに野菜を植えるエディブルパーク化の試みも。問い合わせは認定 NPO 法人コミュニティサポートセンター神戸へ。電話 078-841-0310。 ホームページは CS 神戸で検索してください。兵庫フィールドパビリオン。2025年大阪・関西万博に向けたSDGs 体験型プログラムを紹介します。6. ガイドの詳しい解説付きツアーで命を守る術を身につける。人と防災未来センターは、震災を経験した語り部による体験談から、臨場感あふれる VR、仮想現実をはじめとする最新のデジタル技術を取り入れた展示まで、多様なプログラムを通して、阪神・淡路大震災の被害と復興の歩みを知り、災害時に命を守る方法について学べる施設です。兵庫フィールドパビリオンのプログラムとして、昨年12月、スペシャルガイドツアーを始めました。ガイドの案内のもと、最短60分からのコースを組み、限られた時間でもポイントを押さえて巡ることができます。 地震発生時の避難行動のトレーニングや、震災直後の街並みの実物大ジオラマなどを通じて、災害の状況を具体的に知ることで、より深く考える機会になれば、これまで来館したことがある人も、改めてツアーに参加して、新たな気づきを得ていただけると嬉しいです。人と防災未来センター事業部運営課長、森川徹さん。防災クイズ。クエスチョンキューブでは、クイズ形式で防災の知識を学ぶことができます。問題。商店街を歩いているときに緊急地震速報が鳴りました。次の A か B、どちらを選びますか？ A、そのまま道の真ん中にとどまる。B、近くの商店の軒先に入る。防災クイズの答え。A、落下物などの危険があるため、建物からは極力離れ、カバンなどで頭を守りましょう。コンビニで地震が発生したらどうするか、体験しながら考えるコーナー。まずは倒れそうなものから離れて、買い物かごなどで頭を防御し、揺れが収まるまで身を低く保ちましょう。震災直後の町のジオラマ展示では、ガイドが懐中電灯で照らしながら発生直後の町の様子を説明します。震災を語り継ぐのコーナーでは、語り部が自らの経験を生の言葉で伝えます。人と防災未来センタースペシャルガイドツアー。開催日。1月13日土曜、14日日曜、17日水曜、2月17日土曜、3月17日日曜の午前午後1回ずつ。開催時間はホームページで確認してください。場所は人と防災未来センター。所在地、神戸市中央区。脇の浜海岸通り 1-5-2 定員は各回10人程度。料金は無料。別途入館料が必要です。一般600円、大学生450円、70歳以上300円。毎月17日は入館無料です。申し込みは前日までにホームページで予約が必要です。定員に空きがあれば当日でも参加可能。問い合わせは人と防災未来センターへ。電話 078-262-5050。 ホームページは人防で検索してください。7. 人と人がつながる空間を医師が立ち上げた図書館。誰もが健康に自分らしく暮らすには、医師として地域に出て行き、人々に寄り添い医療を身近に感じてもらうことが自分にできることだと気づき、医療関係者仲間と始めたのが屋台カフェです。移動式の屋台でコーヒーを振る舞い、世間話や健康相談など、地域の人との対話の場として、月に一度のペースで行ってきました。さらに、常設でできることを考え、豊岡駅通り商店街に、シェア型図書館の大海文庫を開設しました。定額の利用料で誰でもオーナーになれ、好きな本を並べて貸し出し、販売します。交代制の店番では、利用者と雑談するなど、思い思いに過ごします。 生きがいにつながるような居場所を目指しています。店番の経験が復職のきっかけとなった人や、図書館での地域の人との交流で目標を持てた若者もおり、手応えを感じています。悩みを抱えている人、孤独を感じている人、仲間を作りたい人など多様な人が出会い、つながりを持てる場所として守っていきたいです。医師、一般社団法人、ケアと暮らしの編集者、森本陽一さん。屋台カフェは現在も年に一度ほど開催しています。心理的、社会的な問題を含め、総合的に診療する総合診療医として働く森本さん。2020年、令和2年12月開設の大海文庫。本を出会いのきっかけに仲間の輪が広がっています。問い合わせは、一般社団法人、ケアと暮らしの編集者へ。所在地、豊岡市中央町 6-1。ホームページは、大海文庫で検索してください。